この時間、神戸新聞北摂総局からの総局長井上さんにお話を伺ってまいります。今日もお電話でのご出演です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日は5月4日の月曜日にありました、1月から3月の横断歩行者妨害違反摘発数が、7倍ということで、県内最多、つまり違反者が多いだけではなくて、この効果がいろいろありそうですね。ご紹介ください。
はい、信号機のない横断歩道でですね、そこを渡ろうとする歩行者がいた場合、はい、車やバイクの車両に乗ってる人は、まあ、一応止まらなきゃいけないという、はい、義務があるんです。
教習所で習いましたね。
はい、そのままそれをもう止まらずに通過していくということは本当に違反行為になってですね、それが横断歩行者妨害違反ということになるんですが、三田署管内、三田市内でですね、今年1月から3月までに、その違反の容疑で摘発された件数が356件ということでですね、去年が51件でしたので、同時期ですね、去年の同時期に比べて7倍になったと、でその数自体がもう県内の警察署の中でも一番多かったという記事ですね。
3ヶ月でということですよね。
はい、
で今お話しいただいて記事の方には写真もありますので分かるんですけども、
はい、
いわゆるこう車を運転して今までの流れだと、歩行者の邪魔にならなければまだゆっくり来るからじゃあ先に渡ってしまえとか、そういう、車が多かったのも事実ですよね。
そうなんですね。それで歩行者がいても別に信号もあんまりないし、
はい、
もうスピードも落とさずにそのまま通り過ぎるという車も、本当にそれが当たり前のようにあったというのが事実なんですね。は
い
は
い、そうですね。いわゆるこう、はい、車の方の流れをスムーズにさせるためにと、
はい、
だからある意味渡ってらして渡る側も車が全部流れが終わってから渡ろうというふうにしていた事実もありますよね。
そうなんです。それでも車がね交通量が少ない場合はそれでいいんですけど、本当に、はい、ひっきりなしに車が通る場合は本当に道路なかなか渡れないというようなことがありますよね。
そうですね。
それで2018年の1月にですね、西宮でですね、信号機のない横断歩道を5歳の児童がですね、渡ろうとしたところを車にはねられて亡くなるというちょっと不幸な事故がありましてですね、それで兵庫県警も全県的に取り締まりを強化したということになります。
そうなんですね。
はい、それで当初は今年、来年に延期されましたが、オリンピック・パラリンピックが開かれることなどを受けましてですね、警察庁なんかの方でもそういう違反というのはやはりちょっと問題だということで、全国的にそれをちょっと摘発を強化しろというお触れを出していたというようなこともなります。
はい、そうなんですね。
はい、
いわゆるそういう動きを今まではあまりされてなかったということにもなるわけですね。
そうですね。
で、その成果がやはりこう出てきたというのは記事にも出てましたけども、はい、そのあたりもご紹介いただけますか。
今電話をしていると、私のオフィスもですね、三田ふれあい大通りという大きな、JR の三田駅から市役所を通って、
はい、
里の根ホール、そしてパスカルの三田のあたりに続く広い道なんですが、
そうですね、綺麗な大きな通りがありますね。
そこでもですね、もうひっきりなしに結構警察の方が取り締まりをやっておりまして、本当毎日のようにやっておりまして、その結果そこではですね、本当にやはりマイカーの方ももう注意して、必ず止まるというような状況にはなりつつありますね。それだけ運転のマナーとしては良くなってきていると言えると思います。
だから教習所で習ったのは確かに思い出してみれば習ったけれど、
はい、
習慣としてついつい、はい、車の流れを止めないで行けるものならそのままっていうのがあったけれど、はい、確かに自分で目視して それが合ってるかどうかっていうのは瞬間的にはわからないので、やはりそういう信号機のない横断歩道が近づいてきたら、まずはスピードをちょっと緩めていくという気持ちで、
それが基本だと思いますね。
ね、多分そのように教習所でも習ってたと思うんですけども、はい、ついついその習慣っていうのは良くない習慣も身についてしまうものなのでってことですね。はいはい、かなりのではもう摘発数が昨年に比べて7倍ということは、この記事でもちょうどお写真はおまわりさんの背中を通して渡っていらっしゃるところに向こうに車が止まっているという、
はい、
お写真がありましたけども、はい、この時の様子も記事にありますが、件数1時間ですか、どのぐらいの時間でしたかしら。
駅前町ですから、本当に駅前ですね、はい、30L3 なのですね、およそ1時間、
はい、
やっぱり交通量が多いところですので、かなりの車が往来、してるんですが、歩行者の姿を見つけると、やはり止まるケースが本当に多く、実際にその時、この時は違反がなかったということになりますね。
それだけ身についてきたということにもなるわけですね。
はい、はい、
じゃあこれが本当にいろんなところに、サンダだけではなくていろんなところに広がっていく、
ね、私が住んでる宝塚とか、はい、西宮の近辺に比べても、やはりサンダの方が、やはりそれだけその取り締まりをやっていると目にしますし、そういう横断歩道に関しての運転マナーはやっぱり実感として格段によくなっていると思いますね。
はい、ぜひこれが横断する方々を守る大きな大きなきっかけになりますのでね。
はい、
はい、分かりました。じゃあ最後に総局長の目線お願いいたします。
はい、我々先ほど申し上げましたように、教習所で学んだその事案と、日頃また車をですね運転していると、ついついこれでも大丈夫だなというドライバー結構多いと思うんです。私もそれも過去にもそういうケースありましたしですね、はい、例えば飲酒運転なんかにしても もう昔よりかなり厳しくなってますし、はい、駐車違反なんかに関してもですね、街中にいろいろコインパーキングなんかもできてですね、違反件数自体、街中にそういう違反駐車違反をしている車自体も少なくなってきている、
はい、
もうそういうふうに交通のマナー自体がだんだん変わってきてます。それで今思いちょっと思うのは、まだ黄色信号ですね、信号の、あれ基本的にはもう黄色では行ってはいけないんですが、
そうでしたね、
はいはい、まだもう黄色になったらもう今のうちに渡っちゃえとアクセルを動かして、行く車が私もちょっと目につくんですが、
はい、
特にやっぱりこれ私が目にするだけかもしれないんですが、やっぱり若いドライバーよりやっぱり
熟年
という、もうそういうのが当たり前だったドライバーの方がそういうことをやってるように 目につくように思うん で、
はいはい、
で若いドライバーの方がもう黄色じゃ止まらなきゃいけないなと思って止まってるのに私は感じてしまうんですが、はい、やっぱりそういうふうにやはりだんだんマナーもそういうふうに実態理想に合わせて変えていけなきゃいけないので、これまでの当たり前というようなことがもう通用しないと、やはりそういう時代の流れに合わせて安全運転をもう本当によりそういう運動を深めていかなきゃいけない、そういう時代に来てるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。今まではなかなか車優先だった時代から、はい、今は共存の時代ということになるわけですね。お互い様に。
それまではその運転でも、大丈夫だし見逃してもらえてたところもあったと思うんですが、
はい、
だんだんそういう時代じゃなくなってきてるんじゃないかなと思います。
気配りをしながらどちらもが気持ちいい状態で過ごしていきたいということになりますね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。
私も本当にそれを心がけていきたいなと思います。
はい、私もドライバーの一人ですから心がけておきたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、
また
どうもありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。お話をお伺いしましたのは神戸新聞北摂総局総局長井上さんでした。神戸新聞オンラインでした。